愛媛大学研究室からこんにちは。
大学を出てすぐに中学校高校が併設された一貫の学校に勤めまして、2つの学校9年と8年、合わせて17年、はい、中高の国語科の教員として過ごしておりました。はい、大学は、当時の助教授職で来たんですけども、教授になってからいろいろ仕事をさせてもらいました。その中の一つが付属幼稚園の園長を4年間させていただいて、それからちょっと間があったんですけども付属小学校の校長を4年間させていただいて、はい、楽しい毎日を過ごさせていただきました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部国語教育の三浦和直教授にご出演いただき、先生のプロフィールや国語教育学について伺います。三浦先生は大学を卒業してから今までずっと教師一筋という人生でいらっしゃいますか？
あ、そうですね、教師以外は、
ということはもう子供の頃から先生になりたいと思ってらっしゃったんでしょうか？
いや、子供の頃はそうでもなかったんですね。小さい頃は、よくある話で、広島カープのピッチャーになりたいと思っていたのですが、これはお決まりのパターンで、
それが小さな子供の頃の夢で、でだんだんこうまた興味も変わってくるかと思うんですけれども、
中学校の頃になんか園芸に凝り出しまして、園芸の方で生きていけたらいいなと思った時期はあるんですよね。で親父にですね、農業高校行かせてくれと
言ったんですか？
言ったんですよ。そしたら親父がそういうことを本格的にやるんだったら大学でやればいいから、高校はとりあえず普通科に行った方がいいんじゃないかと親父に言われて、親父の言葉には割と素直に従ったのかな。それもそうだと思って普通科に行ったんですけど、高校行って文系理系に分けられるじゃないですか。その時に明確に数学で挫折したというの
文系だなと、
その時にもし園芸理系じゃなかったらどうかと思った時に、学校の先生というのは非常にやりがいがある仕事だろうと思いまして、
でもこの何十年と教育の道を歩んでこられてるということはやはり合ってたんですね、先生。
どうなんですかね、それは。でも今あんまり他の仕事考えられないから、良かったのかもしれませんね。
そして大学を卒業してからは中高一貫校の学校、2つの高校で合わせて17年。この間その中高一貫校ですから中学1年生から高校3年生まで、6年の幅があるということですよね。ここで国語教育をするというのはその学年ごとの違いっていうのもあるんじゃないですか？
それは大きいですね。高校3年と中学1年を同時に持った授業でです、時があるんですね。でそれが例えば1時間目と5時間目ぐらいに分かれてたら別になんともないんですが、2時間目に高校3年で授業して3時間目に中学1年生で授業すると、これはですね、もう頭が10分の休憩で切り替えられないんですよね。
ちょっと難しい言葉を使いすぎてもね、まだいけませんし。でも本当にその時期というのはいろんなことをこう感じながら、もうやっぱり現場ですよね。
現場ですね、まさに。だからものすごい勉強になりましたよ。それは幼稚園にいた時も、小学校にいた時も、自分とは違う世界の教育現場を見ましたので、だから今の仕事にはものすごい役に立っていると思います。
そうですね。そしてその大変な時期を経られて、1991年に愛媛大学にまず助教授として国語教育学の、赴任してこられるわけですけれども、先生のお話を伺っているだけでも、中学校1年生と高校3年生の間でどうしようって思ってる中にもその生き生きと教えてらっしゃる姿が目に浮かびますので、
ありがとうございます。
未練があったんじゃないかなっていうような。
特にその時中学1年生の担任だったんですよ。この子らを裏切って俺は大学に行くのかと思うと、本当に後ろ髪を引かれるという気持ちはね、
でも今 こうして振り返ってご覧になっても、うん、その時期っていうのは経験しておかれてよかった時期だったと思いますし、うん、また愛媛大学にやっていらっしゃったからこそその幼稚園児や小学生たちとの触れ合いというのもまた生まれてきたわけですよね。
そうですね、うん、それは本当に貴重な体験をさせてもらってると思いますね。
大学に入られた時は、まさか幼稚園の先生にとは思わなかったんじゃないですか。
それは全く考えてなかったですね。だけど、まあ、逆に言うと幼稚園も経験し、まあ、ただ見に行ったというだけじゃなくてそこに勤めて、はい、小学校にも勤めて中高も大学も、はい、まあ、もっと言えば大学院もと言ってもいいのかもしれません、はい、そこまで正規に勤めて、うん、まあ、子どもたちや学生をつぶさに見ている大学の教員というのは、はい、そんなにいないと思いますから、はい、この経験は本当に私の財産だと、それは本当に思ってますね。
もう本当にその年代年代、特にその成長期思春期なんていうのは1年変わると随分変わってくると思うので、それをもう幼稚園その園長先生としてご覧になったり、校長先生として小学校のみんなを見てきたり、中高そして大学生、成長していく過程というのも、まあ、順番はバラバラかもしれませんけれども、うん、肌で感じてこられたんじゃないですか。
そうですね、うん、幼稚園から小学校の時はたまたまですけども、幼稚園の園長になった時に年長さんだった子が、はい、小学校の校長になった時に6年生だったんです、そうすると、あの幼稚園の時にああだった子が今こんなになってるかとかですね、もう3歳でビービービービー泣き続けた子が、こんな立派に人前で発表するようになってるかとかですね
親心のような
とか、やっぱりちょっと難しかった子が、ああこういう難しさを今はこういう形で引き継いでるんだなとかね、そんなのが随分見えましたから、そういう子どもの発達、まあ、私の専門の国語という以外のところでも、まあ、教育という視点から見た子どもの発達というのを相当勉強することができたというか、それは本当に今私の財産になっていると思いますし、まあ、ちょっとうちの子がこうなんだけどみたいなご相談を受けるときに若干ある種根拠を持ってお話できることもあるような気はしてるんですよね。本当にありがたい経験させてもらいました。
ラジオをお聞きになっている方は先生の声だけだと思うんですけれども、私先ほどからこうお顔を見ながらお話しさせていただいていると、はい、金八先生に見えて
ですね、これは昔言われたんです。
言われたことあります？
今でこそこの体型ですけど、私大学卒業した時には162センチで 43.5 キロしかなかったんですよ。
ひょろひょろじゃないですか。
本当に、はい、でしかもあの時代ですので髪をですね肩まで伸ばして、
まさか初代の金髪、初代と言いますか。今はもちろん髪が肩まで終わりなわけではなくて、どちらかというと今の武田鉄矢さんの髪型に近いかなと思うんですけども、
そうですね、
それよりも目元といいますか、ちょっと優しい雰囲気が、
目がちっちゃいところですか。
金髪先生を思い出させるような、
言われたことはあるんですよ。
そうですか、なのでちょっとラジオお聞きの皆さんも金八先生を思い浮かべながら聞いていただければと思いますが、ちょっと振り出しに戻りまして、はい、国語教育学というものについてお伺いしたいんですけれども、この国語教育学とはどういったものなんでしょうか。
簡単、非常に簡単に言えばいや非常に簡単に言えば、小学校中学校高等学校の国語の授業は、はい、どんなことを、どんな風に教えたらいいのかということを、まあ、考える学問ですね、
はい、で小学校の国語科教育法であったり中高の国語科教育法を教えていらっしゃる、はい、
そうですね、
また国語の授業でもその先ほどおっしゃっていたように変わってくるかと思うんですけれども、小学校では伝える方法に主眼を置いて教えて、この伝える方法というのは学生さんにはどういう風なことを教えてらっしゃるんですか。
いや、まあ、高等学校だと教科書を開けといて読んで、その内容をより深く、考えさせるという方が強くなりますが、
内容になってきますよね、はい、
だけど小学校の低学年なんかだと、 むしろ子供をどうやってこっちに引きつけとくかとかですね、
興味を持たせる仕方とか、はい、
ですから小学校の1年生の先生なんかはこう発表なんかしてる時にでもそのリアクションをどうするかみたいなところありますよね、あすごいね面白いねみたいなことを言ってやらないと、うん、子供がついてこないというか
乗ってこないですね、
だけどこれ高校の先生なんかだとね、子供に発問して答えを受けて、知らん顔してる人もいますよね、もっと典型的には子供が答えた後他にと言った瞬間にそのこと答えは違ってるんだとみんな了解して別のことを考え出すみたいな、小学校の低学年ではそういうわけにはいかないので、やっぱり子どもとつながりながら子どもとのやり取り、コミュニケーションも含めてですね、そういう技術が要求されるというところはあると思いますね、
そういった講義の中で聞いていたことが実際教壇に立つと、うん、あこういうことかと、うん、ハッとするようなこともきっと学生さんたちはこれから経験していくんでしょうね、
あそうであると嬉しいんですけどもね、今ただあれなんですよ、あの私たちというか、まあ、少なくとも私の悩みとしてはですね、はい、世の中全体が即戦力求められてますよね、
はい、
なんかすぐ役に立つの大学で育ててやってきてくれと、
はい、よく聞く言葉です。で、
で教員なんかにそれを求められるのはある程度わかるんですよ、
はい、
まあ、例えば22で卒業して教壇に立った先生に教えてもらう子と、はい、10年20年のベテランの先生に教えてもらう子が全然質が違うんじゃ、これは建前から言うと困るわけですから、はい、それはわかるんですけど、だけどとりあえず役に立つようなことだけ教えてても、うん、その後の伸びがないんじゃないかという気がするんですね。だから昔はやってなかった模擬授業なんかも今はやらせてますし、学習指導案の書き方とかいうようなことも実際に書かせて、はい、赤入れて返したりとかやってるんですけど、うん、なんかもうちょっと本質的なことをきちんと教える部分も欲しいよなという、そういう気持ちは、まあ、ありますよね。だからその本質的な部分を教えておけば現場に立って具体の中で、
はい、
あそうかこういうことなんだというふうに気がつくことがあるんじゃないかという気はしますね。私なんかも17年教員経験していて5年10年経った頃に、あ大学で習ったのはこういうことだったんだと思ったような経験がいくつかありますからね、
机の上講義の中だけではわからないことっていうのをまた自分でこう経験値を踏みながら、
ああそうなんです、そうなんです、から私の研究そのものもそうだと思うんですけど、いろいろ授業で失敗しながら、
はい、
あこういうことはやっちゃダメなんだとか、あこういうことをやったらうまくいくんだというのを、そういうのを少し先に与えておけば、うん、早くそれに気づくんじゃないかと、
なるほど、
いう気がするわけですよ。
でもさまざまなアプローチの仕方で少しでもその現場で役に立つ方法というのを先生ご自身も模索してらっしゃると思うんですけど、
まあ、そうですね、
今日は国語教育学についてお伺いしてまいりましたが、来週は実際に先生の授業の内容ですとか今後の展望などについて伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部国語教育の三浦和直教授にお話を伺います。お楽しみに。